のみるみる元気が湧いてくる。おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。
本日ノーゲストで。
ノーゲストで。
で本年度2018年最後の。
そうですね。最後も最後。12月31日の。
31日の放送って誰も聞かないんじゃないですか。
結構聞いてるんですよ。
31日
と1日。そうなんですか。はい。
でキャンとそれって再放送もされたりするんで。
はい、はい、はいはいはい。
結構一番よく言える1日とか31日の放送が。かとで3日4日ぐらいのオンエアの人はかわいそうにあまり聞けないんですよね、はい、
あそんなもんなん
ですか。そっからちょっと忙しくなってくるとかですか ね、 そうそう ね、 みんなこう仕事始まってくるとか、はいはい、そんなわけで2018年がもう本当に終わります。
大晦日、大晦日です、
はい、
平成最後の大晦日ですよ。
まあまあ言うたら
はい、
そうやね。
何がちなみに印象的でした？僕けどこう2018年の総括っていうわけではないんですけども、うん、12月の、前半後半がもうなんか1年の集大成やったかなみたいな感じの思いでして、
12月の前半後半、
12月の前半と11月の終盤戦のあそこの1ヶ月というか1週間ぐらいがもうなんか2018年の凝縮ギュッとしたような、
それはウォーリー君が
僕的にですね。
あ、いろいろイベント続いたから、
うん、そうなんですよ、
谷ちゃんとの公演、
谷、はいはい、さんとの公演、うん、で五円塾、
比叡山行った、
比叡山行って、はい、でその後、YouTube の収録をして、
う
ん、YouTube 恋愛小説の
恋愛小説とか出版もありつつで、DVD 赤塚さんの DVD の収録をしつつっていうので、10日間の間でイベントと言われるような大なり小なりはありますけども、イベントと言われるような集客して告知して企画して指揮するっていうのがなんかこう4つあって、あ、俺頑張ったなって思える。
いいですね、自画自賛できるね。本当
自画自賛社長も得意じゃないですか。俺の公演どうやったってたまにノリノリな時聞いてくるじゃないですか。けど、まあ、僕の中ではこう2018年うまいこと締めくくる最後の月がピタッときたかなっていう
ね。お、何あったかな、
何ありました。
2018年、
まあ、それこそ社長やったらこう集大成っていうわけではないですけど、小説が出たのは絶対一つ大きなきっかけでしたよね。
そうやね、
あれなんかはこう読み手はさておき、自分の人生振り返るのにすごくこう後書きで、
何月ぐらいからこう、はい、そういう企画段階から始まっていったの。
結局ね、はい、言い出したんは、はい、恋愛小説を作れたらいいなっていう、何か俺の中に妄想があるんだっていうことを、はいはいはいはい、その千住出版のよしみちゃんに話したのは6年前なんですよ。
そんな前だったんや。
6年前、
6年前、
はあ、ほんで6年前にそのよしみちゃんにそのね、僕は今まで例えばその三幕出版とか PHP とか、はいはい、あの小学館とかね、結構大きいところからばっかり出してたから、
うんうん、はい、
だからでそっちへも俺恋愛小説出してみたいんすよねって言ったけど、うちじゃないですねみたいな感じでなんかこう
あしらわれて、
あしらわれてずっと来てて、はいはい、それであよっぽどなんかほんまへんてこりんな感覚の出版社しかこの話乗ってくれんやろなと思いつつ、まあ、よしみちゃん小さく一人でやってるみたいな路線に話を振ったら、
はい、
よしみちゃんは最初その面白いかもしれんけれども中村文明の何をその引っ張り出せばその面白い小説になるのかということをよしみちゃんも考えても考えてもその提案できるものが全く思い浮かばなくて、で1年たち2年たち3年たちするけど全くその思い浮かんでこないという。で僕ね話それしてよしみちゃんぜひ出そうよっていうことになったけれど、
はい、
その3年4年5年と全く連絡なかったんですよ。けど僕ねたったの1回も催促しなかったんですよ、こんなんはもう縁のもんやしね、タイミングもあるから こっちからせっつく話じゃねえしと思って、はい、ね、忘れたわけじゃないはずやからと思ってしてたら、うん、6年経ってひょこっと
ほう、
あのよしみちゃんがね、うん、中村さん行こう恋愛小説、私なんか頭にめっちゃイメージ湧いてきたっつって、おお来たんかついにみたいな、はいはいはい、うん、そっからもう彼女からも導き出されるようになんですよね。なんで本当こう作為があんまりなくて、なんか自然の流れのままにみたいな感じでね、
ある意味平成も終わるけど、はい、そういう意味で一つの区切りのすみちゃんにとってみたら年になったみたいな気が聞いてたらするよね、客観的に聞くと。
そうですね、
なんかね、こう今僕49歳で、
はいはい、年明けたら
年明けて、まあ、ちなみにまあ1月18日が誕生日なんですけどまあまあまあ
その3日後の21日が僕なんやけどね
あ、そうでしたね、そうそうそう、
このくだり去年も言いましたから大丈
夫、はい、言うてた言うてた、
ここからも何も届かなかったな
うちも何もなかったね、
はい、
けどあのそのね、はい、ちょうど10年前を振り返ると、
はい、
39の時に親父が死んだんですよ僕、
はあ、39の年に、
そうそう10年前
お父さん、
へで、はい、40を迎えるにあたって、
はい、
40代という年齢を自分はそのいかに生きたいと思ってるんかなみたいなことを、
はい、
なんか探りたくてですね、ほんでこんな人に相談してどんな思いますっていうもんとちょっとちゃうから、
はいはいはい、
なんか自分の中でそれこそ感じるじゃないけど、
はい、
僕はあの39の時に、
はい、
四国のお遍路さんを歩き遍路で回るつもりで、
はいはい、
ほんで3あとまるっと 2ヶ月お休みを取ってたんですよ。そこで、まあ、88箇所を、まあ、1月半ぐらいかけて歩き遍路で回れば、うん、間違いなく脂肪も落ちますし痩せるし、はい、健康的になるし、
はいはいはい、
で88箇所マンガンを果たした時なんか目の前にこう仏さんのこう偽物でもええからふっと出てきたりみたいな、なんか自分の中からポコッと感じるものが出てきたりすればいいなと思っててね。ほんでも僕あの城装束も全部用意して、
ここ
であの、ね、歩く杖も用意して、
はい、
もう本当にいよいよ行こうかという時に親父が倒れたんですよ。ほんで2ヶ月休み取ってあるでしょ、うん、
はい、
ほんでその間に親父がもうがんももう末期なんだということ でそれでまあ1月の末に親父が倒れて、
はい、
で3月のまあまああの悲願のね、
うん、
中日に、
うんうん、
俺は死ぬって言うとったんですよ、
はあ、
自分で、はい、でまあまあ先生もなんか桜の咲くのは今年は見れないよっていうふうに言われて、はい、で、うん、医者が言ってること全部教えてほしいっていうのが、うん、だからで俺はもう延命治療とか絶対してほしくないっていうことはもうはっきり言ってたんで、はい、なんでその桜の咲く頃までは親父命がないらしいわって言ったら、はいはい、じゃあもうあと2ヶ月ないわけやって、う
ん、はい、
じゃあ俺多分3月21日に死ぬわって、
うん、
自分で言うんですよ、
はい、
でなんでそんなことを決めんのって聞いたら、うんうん、だって悲願に死ねば、うん、お前忙しいからな、うん、墓親父の墓参りと悲願の墓参りが同時に済ませれるやろって、
う
ん、あの田舎まで墓参り来るん大変やから、
はいはい、
さあ俺もお前死ぬ日まで気使うやないか息子にって言うんですよ、
はい、
アホちゃうかって言いながら、はい、ほんでもねほんまに3月21日に死んだんですけどね、
はい、
だけどそれがおかげで、はい、僕親父が倒れて約50日間、
はい、
こんなに毎日親と一緒にいたん中学生ぶりですもん。
はあ、
そうです
ね。だって中学卒業してからずっと高校下宿してるし、
はいはいはい、
卒業と同時東京行くし、
はい、
でその後いろいろやって帰ってきても伊勢で一人暮らし
で、そうですよね、はいはいはい、
親ともうね15歳から一緒には住んでませんから、
はい、
ほんで公園忙しになったらそれこそ年に2回とか3回しか親父なんか会わへんかったし、
うん、
で大手もな一晩ぐらいのことでしょ。
そうですね、
はい、でも50日間丸々一緒にいましたからね、
はいはいはい、
なのに神のいたずらが3月21日だけ北海道の友人からね、はい、結婚式の司会頼まれとったんですよ。
はあ、
だから親父の死に目には会えなかったんです、
はいはいはい、
で葬式も出れなかったんですよ、
うん、
けどおかんが文明帰ってくるまでなんとか棺桶の蓋はせんといて言うてね、うん、もうじき文明北海道の端っこから帰ってくるから言うて、うん、もう葬式終わった後もずっとね葬式棺桶の蓋せずに
待っててくれね。
で最後別れは一応できたんですけど、なんで39の時にそれがあったから今49のもう後半ですけど、
あれから10年
こうなんかこの空ってつく時は中山先生がよう言うたんですよ、
うん、
空という数字がつく時は、うん、何かの変化が起こるよって、
はい、
空を超えて10になるってよう言わはったんですよ、はいはいはいはい、空っていうのは数字の9であると同時にやっぱり自分自身と向き合う苦しみがそこにあって、でその空を超えると自分なりのすっきりした何かこう充実の10なのか、
うん、
そのなんか落ち着くものが10の時に来るよって、それでしっかり落ち着いたら、
はい、
僕あれ29の時やったかな、言われた
29、
うん、空を超えて10になるって言うて、
はい、
でなんかって言ったら屋久島にいておいでって中村先生から言われて、
屋久島
で屋久島って矢は8でしょ、
はい、8
で空は9でしょ、
うん、
で島っていう字は何々島って読むじゃないですか、
うん、
8空島でしょ、
うんうん
うん、なんで屋久島行くと自分の中の何かが一つ成立するというかね、うん、こうガチッとこうまとまる、そのために必ず空を超えるというね、
は
い、
うん、
世界があるんだよっていうことをようおっしゃってたんで、
はい、
うん、
はい、
なんで今僕49でですね、
うん、
まさにもうあと、ね、2週間ちょっとで
2週間
50なんやけど、
はい、
なんかビリーさんも50になる時ってなんかちょっと
あったかな、
いよいよ50だみたいなのありました。
もう僕も55ですからね、
55
だから、あのたすみちゃんの誕生日の3日後にな
忘れ
たけど、そう言うたらでもね、いろんなことの体もそうですし、いろんな変化が突然パッときますよ。やっぱり40代の時のいろんな思考とか体の動きと、
はい、
50になってからってやっぱりだいぶ違いますもんね。
違います、
違います、時間しますわ。
僕もそれはね、確か厄年過ぎたらお前も分かるとかね、
はいはい、
もう先輩らみんな言うじゃないですか、
はい、
でもそう言うても俺は大丈夫やろと思ってたけど、もう厄年過ぎた瞬間から老眼になり始めましたし、うん、なんか
そうです、もっと、うん、もっと顕著に出てきますよ。
僕も40代でいろいろありましたけど、体の衰えを感じるというのがね、なんか40肩か50肩か知らんけど、手上がらんかった2年間
ありましたね。俺服着せて服着せてって
言われ
て、
なんかいいこと上がらんかったもんね。
2年間上がらんかったんですよ。
ありましたね、懐かしいですね。
歯磨くも大変やったから、ほんま上がらんかったから、
うん、
今はすっきりある日突然治りましたけどね。それに輪かけたことが50代で起こる、
はい、起こる起こる、まだ輪かけたぐらい起こります、
輪かけたぐらい、
うん、
いややわ衰えてくって嫌やな、ほんま。
衰えると捕らまえるのか、変化、はい、進化をする過程と思うのかね。
まあ、着実に体力がでも落ちます
よね。体力はね、はい、うん、
ねえ、
やけどこう社長なんかもしかり、ビリーさんなんかもしかり、どちらかといったらもともとめちゃくちゃ動いとった人間やないですか、
うんうんうん、
そうなってくると体力って、貴重な資源になってくるんですよね、
うんうんうん、
でそれはもう絶対目減りしていくわけですよね、年取るにつれて、うんうん、年取るにつれて何を意識逆にし始めるんですか。体力に変わって何がこう武器になってきたと思います。
何やろ、
僕は
なんすか、
自分でできひんからもう任せるっていうことがボンボンボンボン50になって加速して任せるようになってきたけどね。
今まで全部自分でしてきとった、
いや
で
40代になった時も一応社長業やってるから、
はい、
任せてたんやけど、
はい、
どうしても心残りがあったのね。
あ、なるほどなるほど。
50歳になると本当に任せきれますわ、
はい、
あ、
へ
え。それうまくいかんかったってしゃあないなっていう領域に本当50代になった時にすっごい妙な落ち着きというか、
へえ、
でもそれ言うなら僕一番最初から任せきりですけどね
それは文ちゃんはな、
それ分かるわね、本当僕って無責任ですもん、ね、ほんま任せきりやよな、
うんうん、それまたどう 増すんちゃうかな。
そうでしょうね。でも今ももう大方任せてるから、
そうですね、
もうこれ以上任せるもんないような気するぐらい。
次何任せてもらえるんですか僕。
だってウォーリーが、
はい、
だいたい会社の通帳も印鑑も俺の印鑑も実印も全部持ってるもんな。
会社の通帳、会社のまあ印鑑、うん、社長のパスポート、うん、免許証、クレジットカード自宅の鍵以外は全部持ってます。
そうやな、
うん、僕に裏切られたら社長すぐに滅ぼせるっていうぐらいはもうなんかありがたいぐらい、まずか任せてもらってますね。
ほらもうウォーリーちゃんちょっと悪いやつに変身したらもう僕なんか騙され放題
ですよね。
ほんまですよ。
そのぐらいもうなんか任せきってるし信じきってるしみたいな。うん、
ってことは次のステージがなんかあるんじゃないですか。
なんかね、
うん、
何言うんですかね、50ですよ。
だそれは人それぞれ違うと思うよ。だってふみちゃんもその、はい、初めからそういう段階やったんやったら、
はい、
なんか僕が今 ただの僕の勘で思いつきやけど、
はい、
そういう物質的なもんじゃなくて今度精神的、うん、心的なもんの何か委ね、
はい、
もう本当にそれも委ねてしまう、しまいきるというか。
なるほどっすね。
それ今まで以上にもっと加速してね、なんかそんなステージに次行きそうな気がするけどね。
そんなんで言ったら、あ、いいですか話
どうぞ、
こじ上げていいですか、
どうぞ、
こじ上げ
んの。そんなんで言ったら企画なんかが、一応こういうのありますせって企画するじゃないですか、
うんうん、
でその企画して社長がそれいいね面白いねって言ったものが今までGOがかかるっていう段階っていうか、うん、まあそこにはステップがあったんですよ。でGOがかかったら全部任せてもらっとるっていうようなところやったのが、うん、もしかしたら今年任せてもらえるとか。
企画から全部ね、
企画から全部、うん、もうだからこれは何なんやって言った時には全てが出来上がっとって、こんなんです、社長はこういう感じで立ち振る舞ってください。
なんか僕50になったら、
はい、
なんか変な意味じゃないんですけど、なんかこうもっと楽してみたいとか、なんかこう代わりに人にいっぱいいろんなことやってもらうとかもいいかな。
いや
まあ要するに僕は努力という言葉が苦手なんだ
けど、それ
もう努力が最も苦手なことやから。
僕この、 その企画っていうことで言ったら中村文明の2代目を育てたいんですよ。
ああ
今ってこう中村文明ってこう唯一無二の存在じゃないですか、
うん
うん、それをこう代わりになれるような人がおったらいいなとはすごく思っていて、で今のこう YouTube なんかもそういうのにこう一役買ってくれれば、うん、公演で話す1時間半2時間の話っていうのは中村文明のほんの一部であって、
うん
うん、でそんな一部はまあすごくいいものとしてまあ皆さんにこう重宝していただいてますけども、ほんの一部以外のところのこう今こうやって
ダークなとこダークな、なんか夜の文明とかね、なんか
そんなも含め
それええ大やな。夜の文明
あ、来年企画でね、うん、ちょっとあるんですか、これ公表していいんですか、言っていいんですか、この前の、YouTube の収録の時に言っていた、
うん、
あれ僕絶対けどおもろいと思うんですよ、
まあ、その後にね、
はい、
文明の収録した後に
忘年会含めて、
うん、忘年会でもほんま少人数で、ね、
少人数
5人ぐらいで、
5人ぐらいでカメラマン
と近く の、
はい、
芝浦ホルモンっていうところへ行ってんな。
そう
で男ばっかりやって、
はいはい、
うん、でしたらまたこうわーっていろんなことを話してたらなんかどんどんなんか何の話になってたのかな、
はい、色話が盛り上がりまくって、
うん
うん、
だけどすごくこうやっぱり男ばっかりやったから、
はいはい
はい、気兼ねなし喋れるでしょ、
はいはいはい、
で最近なんかこううるさいじゃないですか、ちょっと物の言い方一つでパワハラじゃのセクハラじゃのとかね、なんかそういうのでごちゃごちゃね、なんかこう気遣いながらうんぬんよりも、はい、もうほんまのなんかこう
もう隠し事なしみたいな、さらけ出しまくるみたいな、
でそういうの、
うん、
もう絶対やってくれとかみんながこうその時言ってきて、でその時もこうなんかいろんな話したんですよね、その、まあ、飯食いながらですけどね、はい、だけどもうぜひやろうっつってね、なんか夜の踏み焼きんじゃないけど、何だっけ、男塾みたいな、
男塾
っすよ、男塾、
もう女性立ち入り禁止ということで、
そう、
男のみでね、
男のみで、
こ
これは僕けどそういうこう、まあ、やっぱり男の人に役割があって女の人に役割があるように、うんうん、中村文明のもし、身代わり2代目っていうのがあるとしたら、うん、絶対男やと思うんですよね、うん、でそういうようなこう講演会では話せない部分っていうのは、うん、やっぱどんどん伝えていきたいしどんどん残っていってほしいなっていうのが、うん、こう中村のところで働かせてもらってるスタッフ一人間として、
あれ妙に盛り上がったね、
めちゃくちゃ盛り上がりましたねうん、じゃあ軽く飲んで次の日も中村が、うん、朝の5時半出発で出発する飛行機乗らないかんからってめちゃくちゃ早かったんですよね。だからもう今日はもう1時間ぐらい1時間半ぐらいパッと飲んで上がろうねみたいな感じのノリだったんですけど、気づきゃ火回ってましたからね
あの日大変やったんですよ。
大変ですよ。
昼間は昼間で企業向けの講演やって、はいはい、それで文明の収録2時間半喋りっぱなしで、その後芝浦ホルモンで4時間ぐらいあったんちゃう。
4時間じゃ聞かないです。4時間半っす。
4時間もっとか。
だって7時半に入って火回る12時ですよ。
12時半やと思う。
でそれも喋りまくって、
それもずっと喋って、うん、で次の日声ほっと出てなかったですね。佐世保行ったんですけど、
ね。佐世保ね。はいはい
はい。もうその時のこう男塾の話がめちゃくちゃ、男塾っても勝手に言ってますけど、めちゃくちゃ面白い。
だから女性禁止やんな。
女性
禁止、ね。いいよなそういうの、絶対面白いと思う。
こうなるとこうね、言葉遣いもね。
いらないですよ。
あんま気にせに。
そうですよね。
あそんな。悪いけど録音とかするのやめてっていう、も
う
ほんまに本音で眠きゃおうやいうようなことを、うん、やれる場みたいなあっても面白いかなとはちょっと思うんですけど、
ね、そっちの方がやっぱ熱伝わりますよね。
まあ、本当に伝わるよな。
あなたたちは大切に思ってますかっていう言葉がけと、お前らそれほんま大切に思ってんっていうようなのって全然熱ちゃうやないですか。うん、
あ
だってなんかどんどんどんどん男性陣が弱なってきてますでしょ。
めちゃくちゃ弱なってますね。
弱なってるでしょ、はいはいはいはい、ほでおまけにこのパワハラセクハラみたいな過剰に反応する今の世の中で、はい、もっともっと男の連中が弱くなっていきそうな、はい、するともこれ動物の原理でですよ。女の人がどんどんこう服装やいろんなものが派手になるということは、うん、男が弱くなった時なんです、はいはいはい、間違いなく。
うーん
なんで男がすごく強い時っていうのは、はい、女性っていうのは地味になっていく。
う
ん、うん、もう歴史上大体そうやね。
へ、
うん、でも今なんかほんまに女の子たちは華やかでさ、
はい、
でだけど男の子たちは別に服なんかどうでもいいって、まあ、俺もそうやけど、
うん、はいはい、
なんかユニクロで十分みたいなとか、
う
ん、
はい、
なんかこうおんどりが弱なってくるとめんどりさんが華やかになるみたいなますますこれ少子化が進むみたいなね。
うーん、
ここらでちょっとほんまに男ってなんなんみたいなことをね、
うん、
ちょっとこう掘り下げようと思うと、その場に女性がいてもらうと話せなくなっちゃいますからね。
あの話側も変わると思うし、聞き側も女性一人で持ったら全然違うもんね。
空になってくる
の、ね、
意識が持っていかない違うから。
だから役割の違いを認識してですね、
うん、
で冷静になんかあそういう自分の役割みたいなもんに気づいたりとか、
うん、
なんかこうきっかけがつかめたりとかみたいなね、なんか、
うん、
そういうもんをやりたがるんですよウォーリーが。
僕はいやけどそれさっきっていうかもう先週の話ですけど、うん、感性がしたいって言ったんですもん。
あお
もう本当になんかこういろんな企画とかありつつ、数字のことも考えたりとか、ね、考えた中でそうめっちゃ面白そうって単純に思えるのがしっくりすごい来たなっていう感じはあったんで、
うん、
来年は絶対それしようかなみたいな。
ということはさっき元に戻すけど、
はい、
50になったら、
はい、
改めて中村文明っていうのが、
はい、
自分は男だったんだっていうことに再認識して、
はい、
そのことを伝えるっていうところに変わるの違うの。
あ
もしかすると今までやっぱりたくさんの老若男女問わずいろんな方がふみちゃんの話を聞きたいっていう影響があったんで、
はい、
ある意味言葉を選んでみたり、
はい、
いろんなことしてたけども、もう50になったんだからもうそういうことじゃなくて今度話す相手を選んできたらっていう段階に変わってるかもしれないし、ね、
あけどそれはまあ、うん、そうかもしれんすよね。
なんかこう、
はい、
なんかこうあるんですよ、うん、その僕もちょっと4年ぐらい前とかだいぶちょっと自律神経もおかしなぐらいいろいろとこう追われるものが多かったり、むしろこう自分よりも先に名前だけが先にどんどん歩いていく我が名前に追いついていけないみたいなんとか で、なんかこの何か人に物を伝えるとかお話をするとかいうそのまあ講演家中村文明が、うんまあまりにも先走ってくんですよ。そうするとみんなが中村さんのこと好きとかって言うてくれるその好きはもうみんな講演家中村文明なんですよね、はい、だけどこう酒飲んでたりする本音コーナーになってくると、はいうん、男連中が僕にがっつり食いついてくるんですよ、はいはい、でそれは講演家中村文明を全く求めてないんですよ。
違うですね、
男中村文明を求めてくるんですよね。人間中村文明といいますかね、はいはいはいはい、なんかそっちの方がほんまはおもろいというか、うん、僕らしいみたいなとこあるんで、うん、なんでこうなんか大勢の前で話しゃそらもうツッコミどころ盛りだくさんになってくるからもう、うん、叩けば埃だらけみたいな話になるんで もう本当オフレコの世界でやらなあかんと思うけど、
そういう語りするんじゃないの50歳からは、
うん、なんで小説もそうだったんかもしれん、はい、そのめめしいこともダサいこともだらしねえところも小説やからもう全部出せれると思ってでそういうのを出したと同じようになんか50からその楽になるっていうのは我が気持ちも楽になるっていうかね、
そうそうそう、
なんか人間中村文明こんなんなんですみたいなことをもっと別に露骨に出してもいいかな
って、出していきたいなっていうか、うん、そういうのもこう残していきたいなっていうのはすごい思いますね。ね、そばにおる僕から見てもやっぱり講演家中村文明と男中村、まあ、人中村文明っていうようなのは人間中村文明っていうのは、うん、あ全然違うなみたいな、
うん、なんかそんな気するよね。だから
ありますね、
ごめんどうしてもコンサルタントなので、はいはい、ビジネスチックに考えてしまうと、
はい、
万人に対する中村文明っていう講演家とね、
はい、
もう本当に特定の人たちだけに語るっていう部分っていうのをビジネス的に展開するっていう時期に来てるんじゃないかなって感じする。だから、
はい、
2代目じゃないんやけども、はい、大勢にするのはもう文、はい、ちゃんじゃなくてその他の、まあ、弟子というか、うんうんうん、その人たちでいいじゃん、うん、でそこから本当に突っ込んで聞くという人のためのところのステージが50代からちゃうかなと思って、
なんである意味、うん
はい、
そのバタとか、
はいはい、
まあ、来週ゲストで来てもらう、
はい、
川村まゆみちゃんとか、
はい、
氷室とかね、
はいはい、
なんかいろんなそれぞれまたねいろんな素敵なキャラ持ってるみんなが、うん、なんかその公演のところの荷物をみんながちょっと背負ってくれたり、
はいはいはいはい、
助けてくれたりしてちょっとゆとりの時間も作りたいなとか、うん、でそんなところでそういうなんかあの男中村みたいな遊びの時間みたいなとかね、うんうん
うん、めちゃくちゃそれやったら、はい、あるいはね来週来る鎌村さんとかそうやけど彼女は女性やないですか、
はい、
だからふみちゃんが突っ込めなかった女性っていう部分の壁の部分は彼女がこう担ってもらったりとか、
いいですね、
でバタちゃんって僕ら相当下じゃないですか年下 で、うん
はい、
でそういう部分の部分はバタがやってくれて、うん、でフランキーの部分っていうのはどっちかというと本当に僕たちには分からんような感性でダーン切り込んでいくから、うん、そういうところっていうのが役割分担もちゃんとできてるから、うん、そういう形でそれこそ任せていくんじゃないの、うん、ああそこやろな、
うん、リズムふみやきチルドレンみたいな、
いやだからほんまにふみやきんなんやわ、
ふみやきんですね、
ほんまにきんなんやわ、ウイルスなんやわ、ふみやきん感染者川村まゆみですとかさ、ふみやきん感染者川端のおやしですとかって、
はい、なるほどなるほど、
感染者ってだから弟子じゃなくて感染者って言えかもしれない、
感染者
日村優ですとか言ってええかもしれない、
まあ喋ってたけど結局あんまり総括も妄想もできんかったな、なんともいまいち歯切れのキリッとせん、今年
年度
末最後になりましたけど、うん、でもまあ手探りで、
はい、
感じるままにの2019を
そうですね、
これからもちょっと掘り下げていきたいなと思いますので、はい、どうか、ね、リスナーの皆さんも一緒に
歩
幅を合わせて、
はい、
なんか、お付き合いいただけたら嬉しいかなと思います、
はい、
2018年本当にお疲れ様でした、
ありがとうございます、
また妄想の2019年よろしくお願いします、
はい、
お届けしました中村文明と
ウォーリーと
ビリーでお送りしました、どうもありがとうございました、
ありがとうございます、
良いお年を、
良いお年を。僕と共に笑い飛ばそうよ、君にしかない今できること、仲間はほらこんなにいる。